皆さんおはようございます。
おはようございます。
最初にお祈りしたいと思います。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ主が高い望みに導いてください。またお一人一人に語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めておはようございます。今日は長谷部さんとね、あと まみちゃんまいちゃんね、ちょっと忘れてもごめんなさい。来られてます。ようこそ、感謝しています。最近ですね、神様がいろいろな形で、あ、時だなということをですね、感じさせてくださるんですね。で、この前4月27日、月曜日なんですけれど、日本の孤児院、郡山にですね、日本では児童養護施設って呼びますけれど、そこで、霊の戦いをしました。で、いよいよですね、このファミリー、日本ではファミリーホームという形で呼びますけれど、そのファミリーホームの建設が始まることになりました。で、これ自体がですね、本当にこう奇跡的なことだと、思いますけれど、あまりにもね、思ってたより早くこの家が、家じゃなくてファミリーホームが建つっていうのはね、本当に神様の技だなっていうことを本当に思わされます。で、その主をね、感謝したいと思います。一応8月に建つ、5月にスタートして8月に建つっていうことですのでね、ぜひお祈りしといていただきたいと思います。それから入札でね、少し安くしてくださったので、250万ぐらい余ってたんですかね。それで、あとその家が建っただけじゃスタートできないので、エアコンとか、あるいは家具とか、ベッドとかね、あるいは車とか、そういったものが必要なのでね、ある程度は賄えると思いますけど、さらに、またその以降にね、受け取ってからいろいろな必要が出てくると思いますので、さらにお祈りしていただきたいと思います。また、我々もね、塵も積もれば山となる研究をしてますけれど、そういった形でね、ちょっとずつ子供のためにね、働いていきたいと思いますので、また皆さんのお祈りもよろしくお願いしたいと思います。それで、8月17日からですね、21日まで、カンボジアチームが使わされることになりました。で、カンボジアのその子供たちのところへ行くとともに、またその子たちを連れて、アンコールワットですかね、そこにも行く予定になってます。で、これは海外宣教2の授業を取ってなくても、一般の方々でもね、ノンクリスチャンの方でも行ける派遣となります。ですから、個人の人たちにね、興味ある方、また思いのある方はぜひ行っていただきたいと思います。はっきりした飛行機代は、なんか羽田発で7万いくらとか昨日言ってましたけれど、向こうでの滞在費とかね、移動費もあると思いますので、よろしくお願いします。で、この前ね、カンボジアの孤児院で、賛美大会があったんですね。それで、その映像が先週アンテオケ教会で流されてたんですけれど、その孤児たちがですね、非常に上手に日本語を歌ってたんですね。で、孤児たちが歌ってる日本語っていうのは、ほとんど 100% 日本語を聞き取れました。で、これってすごいなーってことを思わされたんですね。例えば、私が英語でね、賛美歌ったとして、果たしてアメリカ人が100% ね、この英語としてね、受け取ってくれるかどうかって言ったらですね、これはちょっと難しいかなっていうことを思わされるんですね。で、そのカンボジアのね、孤児たちが本当にこう歌ってるのを聞いて、本当にこれちゃんとした日本語で分かる形でね、入ってくるっていうことは、その言葉そのものがね、私たちにも入ってきますから、すごいなっていうことを思わされました。で、我々もね、他の言葉で歌うときに、ちゃんとね、歌えるようにしたいなと思いますけれど、しかし、それだけね、神様が働いてくださってるなっていうことを思いますし、そしてまた、孤児たちもね、これから、白馬の賛美大会とか、そういったことにもね、そういったところにも、来れたらいいなと思ってます。ですから、そのためにもぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、あと7月の、何日だった、10、 14日から21日までですね、パトモスチームが使わされます。で、パトモスっていうのは、ヨハネの黙示録が、掲示されたところです。ですから、私たちが毎年、7月にパトモス行ってますけれど、そのパトモス行くたびにですね、神様が特別な、この霊を注いでくださって、いろいろと黙示録とか終わりの事柄をこう開いてきてくださってるんですね。ですから今年もそういった形で、あそこで祈り込むことを通していろいろ神様のね語りかけを受けることができると思います。で、それにね期待していただきたいと思いますし、またぜひですね、まだ行ったことのない方、ぜひどんどん行っていただきたいと思います。エーゲ海の中に浮かんでる島ですからね。エーゲ海クルーズじゃとは言い難いんですけど、大体夜行で行きますので、あれですけれど、まあ島行ってからね、すごい綺麗なとこですし、祈る場所はすごい爽やかな風が吹くんですね。で、昔チームが、パトモス行った時にね、ギリシャですごい熱波があって何十人か死んだっていう時もですね、1000人ですね、1000人も熱波で死んだっていう時も、パトモスはですね、涼しい風が吹いてて、気持ちよく祈れたっていうことをね、聞いてます。ですからぜひ、行きたい方は祈ってどんどん行っていただきたいと思います。この派遣もね、誰でも参加できる派遣ですので、どんどん行っていただきたいと思います。それから、白馬キャンプのね、夏の白馬キャンプが7月の28日から31日まで行われますけれど、その申し込みがスタートします。で、まあ、申し込みをし、今日は2つぐらいしか持ってきてませんけれど、申し込まれる方はね、ぜひ早めに申し込んでいただきたいと思います。っていうのは、ホテルとね、交渉するときに、たくさんね、早めに申し込んでると、その部屋をね、確保しやすくなるんですね。で、これだけ800とかね、600とか、それであまりこのスタートが良ければ、おそらくホテルをね、貸し切ることもいずれ可能になってくると思いますのでね、ぜひ決まってる方は早めに申し込んでいただきたいと思います。それで、先ほどちょっと言いましたけど、その時が大きく変わってきてるっていうことをね、神様がいろいろな形で、示してくださってるんですね。で、それは一つはですね、例の戦いが終わった、日本の全国でいろんなところでこう例の戦いしてたんですけど、1月に北海道の最北端、宗谷岬、それから最東端、東の端の納沙布岬、そこで1月に例の戦いしたんですね。で、この例の戦いそのものが本当に奇跡的に行われたことだったんですね。それはなぜかって言いますと、この一番北の端を1月の終わりに行くっていうのはね、冒険なわけです。なぜかっていうと、北海道一番北の寒いところ、そしてそれをですね、車で移動して稚内の方から納沙布岬まで行くっていうのはですね、オホーツク海に面したところをこう車で行くわけですから、下手すればですね、雪が降ってて全然進まない、そういう風になるわけなんですね。ところが神様は早く行けっていうことを言われて、行った時にですね、確か1月の終わりだったと思いますけれど、その週だけなぜか北海道の天候が暖かくてですね、そして雪もなく晴れてて、そしてその長距離をね、車で走り切ることができて、そして予定通り例の戦いすることができたんですね。で、先週だったか先々週だったか、秋元牧師が、北海道へ行って、政界に出た時にですね、北海道の牧師さんが、あれは本当に奇跡だったということをね、言っておられたそうです。なぜかっていうと、あの週だけ本当に暖かくて、雪がなくてですね、それ以外の時は、家からも出れないような状態だったということをね、その牧師さんが言っておられたんですね。ですから本当だったらもう雪が激しくて、そしてまた雪も積もって、そして道路もね、通行止めになって、そんなこととてもできないような感じだったんでしょうけれど、しかし神様のね、守りでそうできたっていうのは、やはりそこに神様の計画があったなっていうことを思わされます。それから3月の初めに 波照間島、今度は南の端ですね、そこへ行って例の高いをしたんですけれど、その時も前々日は全部欠航で、前日も波照間島行く船が半分は欠航になってたんですね。ところが行く日は本当に守られて、行きも帰りも欠航することなくね、行ってくることができたんですね。ですからそこにも神様の手があったなということを本当に思わされます。それとともにそういった働きがあるのとですね、私たちの、ね、歩みの中でいろいろ学びを受けてきた新井先生がね、ちょうど2月22日に昇天されましたけれど、そういったことがあって、そしてまた例の戦いが終了した。そしてまた白馬なんかでもですね、いろいろ奇跡が起きた。で、まあ、秋元牧師もね、体調を崩されて、それが一つの印となったということをね、言っておられました。でちょうどやはりその時っていうのは私もひどかったんですね。まあうちの妻も出血して神の癒しがありましたけれど、私もですね、喘息がひどくなって、咳が出て、寝られなくなって、そして薬飲んでも全然効かないんですね。で、ね、生きてるのが大変だなっていう感じにもなりましたけれど、しかし守りの中でようやく回復してきましたけど、やはりそういったこともね、一つの流れの中で、神様が導いておられることだなということを思わされます。でその次のね、新しい働きのために今神様がね、備えの時を導いてくださってるということを本当に思わされます。でこれからですね、そのパウロ牧師が病気して語られたのは、中途半端で終わっちゃいけないということをね、ご本人が語られたそうです。まあ、我々もね、やはり何やるにしても中途半端っていうのはもったいないですよね。ですから、まあ、何するにも中途半端をやめて本当にやっていきたいなと考えています。でこれからですね、神様の働きっていうのは変わってきます。で例えばさっき表現出てましたが、賛美もね、まあ、今私たちの賛美が別にうまいとかそういったことを言ってるのではなくて、神様が賛美を通してね、いろんな方々に触れられるっていうことを語っておられるわけですね。で私たちがその埼玉県のデイケアセンター行ったら、賛美するときにですね、多くの方がこうやはり涙を流されてるんですね。でそれはやはり、まあ、私たちが何かしてるっていうんじゃなくて、その賛美をするときに神様がその方々に触れてくださって、そしてその心に触れて、そして涙を流されるんですね。だから神様はその方々にどんどん触れてくださってるなっていうことを本当に思わされてます。でいずれ神様がですね、多くの方々を救いに導き、そして永遠の命、天国へね、多くの方々を導こうとされてるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で賛美の働きっていうのは、この日本にとどまらず世界に向けてね、出ていくっていうことをぜひ覚えておいてください。でこの教会でもいずれクワイア、あるいはオーケストラも出てくるでしょうし、そして、アメリカでもね、すでにもう動きが始まってます。昨日ちょっと写真ニュース見たら、 EJ さんがね、デンバーにいた EJ さんですけれど、ラジオ局にね、呼ばれて番組に出るっていうことを言っておられました。でその曲もね、いろんなところのラジオでかけられてるっていうことですので、だからもうそういった形でね、いろんな動きが出てきてますね。でですからぜひ祈っておいていただきたいと思います。そして、思いのある方はね、どんどんやっていっていただきたいと思います。それで、だからこれからね、たくさんの人が救われてきます。そして、たくさんの神様の癒しとか奇跡が起きてきます。で皆さんがね、その担う人であるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。だから神様に期待しましょう。自分に期待するんじゃなくてね、自分に期待してもそんなに力はありません。でやはり神様がなしてくださいますから、ね、周りのご家族の方々、あるいはお友達、あるいは親戚の方とかね、こう福音を語る時においても、まあ、自分の力でやったらいつまでたってもそれは入っていきません。で私もそういったことをね、随分経験しました。で親族やね、友達にも無理やりね、こう神様のこと話しても、 なんかバカにされるだけだったりね、あるいは拒絶されたりするだけなんですけど、でも神様がこの時語りなさいって言われた時に語るとですね、なぜかその時スーッと入ってって、そしてその人がね、絶対信じそうもなかった人が突然救われたりとかね、そういうことが起きるんですね。だから自分のやり方あるいは自分の力に信頼するんじゃなくて、もう神様に期待しておく。で、それが大きなポイントなんですね。ですからその辺も神様に期待し、そしてまた神様に求めておいていただきたいと思います。で、本当にね、周りの人たちが本当に素晴らしい天国へ行けるように、そして素晴らしい永遠の命が与えられるようにですね、祈っておいていただきたいと思います。そして時が来た時にね、必ず神様が、ご家族、また親族、そしてまた友達をね、救いに導いてくださいます。で、それに期待しておいていただきたいと思います。それで、メッセージの方に入っていきたいと思いますけど、今日お読みしたところはですね、イザヤ書の55章11節有名な箇所ですけれど、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに返っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるって書いてあります。で、今日はですね、このところは神様のね、言葉の重要性が書かれているわけです。で、神様が語ったことっていうのは必ずそうなりますよっていうことをこの御言葉を通してこう言ってるわけですね。だから、神の言葉っていうのは聖書の言葉すべて神の言葉です。あるいは、聖書を読んでて特別に語りかけを受けるっていうこともあるでしょう。あるいは予言を通して語られることもあるでしょう。いろいろな形で神様は語ってくださるんですけれど、その神の言葉、この神の言葉に力があって、そしてその神の言葉は必ず成就するっていうふうにこの約束が書かれているんです。で、例えば自分で問題があったとしてもですね、あるいはなんでこの問題がいつまでたっても解決されないんだろうとかですね、いろいろこう思ったりするでしょう。あるいはいろんなね、壁があったりしてそれを通り抜けられない、そういうふうに思うことっていうのは人生の中でいろいろあると思います。でもその時にですね、もし神の言葉があったら、神がその解決の言葉を与えてくださるんであればですね、どんな問題であろうとも、どんな壁が、高い壁があろうともですね、神様の言葉によってその問題が解決されてしまうんです。で、私たちはですね、ですから問題があったりした時にその神の言葉を求めていく、そして神様の言葉に期待して歩んでいくっていうのは非常に重要なことになってきます。で、神の言葉がわからないとか、神様がどうやって語られるのかわかんないっていう方もおられるかもしれませんけれど、しかし求めていけばいいんですね。最初誰だってわかりません。ですから最初はわかりませんから教えてくださいって祈っていけばいいんですね。で、聖書を読んでる中で語りかけを受けたり、あるいはもう書かれてる言葉をしっかりと握って、そして自分のものとしてその約束を離さない、そして、神様に信頼を持って歩み続けるっていうのはね、非常に問題解決の大きなポイントになっていきます。で、いずれにしてもこの箇所っていうのは、そのどんなに不可能に見えたとしても、本当に神様が語ったんであれば、もう勝ちなんですね。その言葉は成就していくんです。だから私たちはその神様の言葉をこの人生の中においてもね、求めていくっていうのは非常に重要ですし、それを受け取っていくっていうのは非常に重要なことになってきます。だからどういう歩みをしようとも、自分の私みたいに奉仕者として歩む人によっても、またあるいは社会人として歩んでいく人においてもですね、いずれにしても神様は共におられるわけです。そしてその中で、本当にその神様の言葉をしっかりと握って歩んでるか否かっていうのはね、私たちの人生において大きな違いになってくるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、だから神の言葉がね、与えられてるっていうのはすごい素晴らしい恵みなんですね。で、それを求めていく、祈って求めていく、受け取っていく、 ただクリスチャンであってもね、その言葉を求めようとしない人たちがいたり、あるいはその約束の言葉を握ろうとしない人たちもいるわけなんですね。でもそれはもったいないと思います。で、神様がくださるんであれば、もうもらうものはすべてもらっておく。で、これはですね、一つの大きな祝福を受ける大きなポイントになります。で、あとは神様に期待していくっていうことですよね。で、昨日のデボーションの箇所でね、非常に興味深いところがあったんですね。それはイエス様が郷里へ行った時にね、自分の親族とか知り合いがいたわけですけれど、その時にその郷里の人たちがね、なんだイエス様はこれは大工じゃないか、そして誰々の兄弟じゃないか、でそれをね、驚かれてあまり大きな技をすることができなかったって書いてあります。で、あまりにもね、不信仰で驚かれたって書いてあるんですね。で、イエス様が驚かれたのは、その郷里に行った時にその人たちが不信仰であったことを驚いたことと、もう一つはですね、イエス様が百人隊長の信仰を見て驚いたところなんです。で、聖書に書かれて驚かれたっていうのは、イエス様が驚かれたっていうのは確かその2箇所しかないと思います。で、驚くっていうのはどういうことかっていうと、実際ね、考えられないようなことが起こって、で、驚くわけですよね。皆さんはどういうふうに驚くか知りませんけれど、普通は、ね、想像してたことと全然違うことが起こって驚くわけですよね。で、そのイエス様が郷里帰った時に、神様として、で、神の技をなす者として言ってるのに、その郷里の人たちは、なんだこの、あれの息子じゃないか、大工じゃないか、つってですね、その神様の働きを全然信じてなかった。それで、不信仰。信じてないですね。で、神様がなされることを信じてない。で、それが不信仰だって言われたわけですね。で、やはり私たちもね、ちょっと気をつけとかなきゃいけないなっていうのは、私たちの生活においてもね、ひょっとして不信仰になってはいないかということをね、昨日思わされたんですね。それはなぜかというと、まあ、口ではね、いつも神様に期待しますとか、祈ってますとか、こう言ってたとしてもですね、なんかあると、そんなことはできないだろうなとかですね、時々こう思いが来るわけです。神様はね、これからここでクワイヤが、でっかいクワイヤができるって言ってですね、いやそんなこと本当にできるのかいなとかですね、こう思ったりするわけですね。でもそれはですね、神様に期待してないことになっちゃうわけですよね。で、自分の考えがこう出てきちゃう。そうするとですね、神様はせっかくそう言っておられるのに、自分の方でそれを止めてしまってるっていう、この状況が出てくるわけなんですね。で、これはやはり不信仰だなっていうことをね、自分で思わされたりするわけですね。で、神様はその不信仰を嘆かれる、責められてるわけですね。その、自分の郷里行った時にね。だから、やはり、どんな小さなことであったとしても、どんなことであったとしても、自分の歩みの中で、何か、神様に期待してないことがあったり、あるいは神様に求めてないことがあったりしたら、あ、これは不信仰だなっていうことをね、思い、気づくっていうのは非常に重要だと思います。そして、気づいたらね、神様に求め始めますよね。だから、それを気づくっていうのがまず第一段階にあるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして、私たちがね、神様に期待しなくなっちゃうと、本当に、神様の技を見れなくなってしまいます。で、私がね、以前、救われた後もですね、まあ、会社でね、仕事してたわけですよね。そうすると、仕事の方が中心なので、なんか、まあ、車でね、行き帰り祈ったりはしてましたけれど、あと、朝祈ったりはしてましたけれど、でも、ね、その仕事に追われて、神様のことをすっかり忘れてたりとかですね、そういうことがあったわけですね。そういった時っていうのは、やはり、今から考えると、あんまり神様に期待してなかったんだな、ということをね、思わされるんですね。で、ある時から、 神様のね技を見て、あ、これは神様に期待しなきゃいけないということをね思って、そして祈る時においても神様に期待して祈る、神様に願って祈るということをね思い始めたわけです。そうするとですね、祈りの答えが全然違ってくるわけです。求めてるか求めてないか、願ってるか願ってないか。だから口先だけで祈ってるのと、やはり本当に願って求めてるのでは、その答えられ方が全然違うっていうことをね、私は体験することができました。だから牧師だからじゃないかっていうかもしれませんけど、私が仕事してる時においても本気で祈った時はやはり神様は答えられてるんですね。だからそれぞれの人生があると思いますけれど、その時に本当にその神様に期待してるかどうか、神様に願ってるかどうか、これがですね、本当に生きて働かれる神様と共に歩み、そしてまた神様のね、いろんな祝福を受ける大きなポイントになるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、願わなきゃダメだし、また求めないと、その祝福をね、十分に受けられないということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、神様はね、いろんなことを通して語られるわけです。で、先ほど言った個人の話、日本の個人。これはですね、神様がね、日本に個人を建てますっていうことをね、予言を通して語られたわけです。ところがですね、個人の人たちはみんな、不可能ですってこう言ったんですね。で、なぜかっていうと、日本の法律によって、個人を運営していくためには社会福祉法人を取らなきゃいけない。で、社会福祉法人を取るには、今の礎の石個人はね、NPO 法人なんですね。で、社会福祉法人を取るのは、いろんなこの書類やなんかを用意して、そして、それ自体を取るのは非常に難しい。だから、一つ難しい。だから無理だろう。そしてもう一つはですね、実際に個人を建てるのにお金がかかる。で、我々にはお金がないっていうことでですね、そういった両面からね、ちゃんと、皆さんが文章を書いてね、日本で個人は無理ですということをですね、文章に出して、パウロ牧師に出したそうですね。で、ところが神様は何て言っておられたかっていうと、個人を作りなさいって言われてたわけです。で、信仰の踏み出しをしていったんですね。そしたらですね、社会福祉法人、なんと沖縄にご自身で、社会福祉法人を作ってた方がおられたんですね。で、今その郡山のね、建設に大きく関わっておられますけど、そのからし種の会っていうのがね、そこにあったわけです。で、その方がですね、ぜひうちの社会福祉法人を使ってください、で、ずっとそういうことを祈ってましたっていうことをね、言われたんですね。だから、ひょんなことから突然そういったことが起きてきたわけです。で、それがもう3、4年前ですかね。で、お金の問題もですね、全く最初ゼロなわけですね。で、とにかく、塵も積もればということでね、いろいろやってたわけですけれど、で、最初ね、私たちは、期待したわけです。昔ね、車をくださった世界的に有名な医療メーカーの社長さんがね、関わりがあるから、その方がひょっとして個人のためにね、たくさん献金してくださるんじゃないか。で、アメリカに行くときにですね、そういう期待していこうとしたらですね、なんと車とかね、なんか提供してくださってたんですけれど、個人には重荷がないって言われてですね、そして一切個人のためにはこう出してくださらなかったんですね。で、そのことを感謝して、ね、で、これでうまくいくかなと思ってたんですけど、がっかりして落ちてったんですね。ところが、神様はね、不思議な形で、去年、土地を与えてくださって、郡山に土地を与えてくださって、そして、またそれからね、土地買ったらまたお金がゼロになっちゃうわけですね。そこからまた、一気に建物が建てられるほどのね、お金まで与えられちゃったわけです。だから、その時にね、もし不信仰で、神の言葉を信じないで、そしてもうダメですよっていうことで何もしなかったら、おそらく今度8月にね、個人は立ちません。でも神様が言われた言葉は、 確かにそうなるっていうね、今日の御言葉、これを信じて歩んでるんであれば、不思議な形でね、神様が働いてくださるっていうことです。で、神様はね、往々にしてそういうことをなされるんです。で、私が救われる時もね、私はバリバリのね、社会人で仕事してましたけれど、まあ、その時はいろいろ自分の好きなことばっかしやって、当時はコダックっていう会社で、研究所で働いてたわけですけど、まあ、楽しいわけですね、仕事いろんなことやってるとね。ところがですね、妻の方に言葉があったわけです。夫は救われて、そしてまた奉仕者になる、牧師になるですね。で私はそんなこと何も知らないんですよね。でまさかそんな、なるなんていうことは思ってもいなかったわけですね。ところがですね、神はそう語ったんですね。でうちの妻はその言葉を握ったんです。で言葉を握って、そしてこう祈ってたわけですね。ところがそれが果たしてうまくいくかって言ったら、全然いつまでたっても動かない、いつまでたっても動かない。妻が私にですね、イエス様の話をしようとして、イエス様って言おうとした時にね、もうその話はいいっつってですね、私は拒絶してたんですね。だからそれほどまでに神様のことをね、嫌ってたっていうか、自分の力で何でもやるっていうことをね、そのスタンスに入ってやってたわけですね。でも不思議なことにね、救われる時が来ちゃったわけですね。で、ある時、私がアメリカのね、本社で働いている時に、クリスチャンの集まりがあってですね、いろんなドクターの人たちが来てたわけですね。で、その時に、なんでイエス様を信じないんだって言うから、それより、お前こそそんなわけのわからんもん、なんで信じてるんだって言ってですね、こう聞いたわけですね。そしたらですね、その人が言ったんですね。じゃあなんでパイっていう数字が存在するんだって。で、まあ私も理科系ですから、パイっていうのはね、計算機で、3.1212 の計算する式っていうのはわかりますよね。ところがですね、今までそんな、どうしてそんな数が存在するのかって聞かれたのはね、初めてだったんです。で、技術屋さんっていうのは理論でこう動いてるわけなんですけれど、しかし、なんでってこう聞かれた時に、何にも答えられなくなっちゃったんですね。ちょっと考えさせてくれ。で、不思議な形で、ちょうどその時に、うちらの、研究所の所長がですね、そこにいて、次のオフィスかなんかにいた時にですね、突然私のオフィスに入ってきてですね、弓野君、キリスト教の神は天地を創造した神なんだよとか言ってですね、なんか偉そうにこう入ってきたわけですね。普段は技術的なことでね、うるさく言う人なんですけど、なぜかその時に限って、なんでか分かんないんですけど、キリスト教の神は天地を創造された神なんだよってこと言われてですね、そしてとこう思ったわけですね。で、なんで思ったかっていうと、そのちょっと前にパイはなんで存在するか、でそういったことをいろいろこう頭で考えてたら、やっぱりそれはもうなんかそういう神様がね、救ったとしか考えられないようなことがね、こうどんどんどんどん思い巡らされてきたわけですね。自然体質の E とかも永遠に続く数とかね。で、その時にやはりだんだんこう触れられていったんだと思います。で、最終的にね、神様がそのアメリカから帰る直前にですね、聖霊様に触れられて、そしてずっと拒絶してたんですけど、イエス様を受け入れちゃった。受け入れちゃったっていうんじゃなくて、受け入れることができたんです。で、やはりそこに神様の計画があったなっていうことを思わされます。で、あれほどね、この宗教とかそういったものにはもう拒絶反応してたものがですね、やはり変わったっていうのはね、奇跡だと思います。で、やはりそれは神の言葉があったからなんですね。 神の言葉があるんであれば、そんな不可能と思われること、そういったこともですね、神様がある時になった時にその言葉の成就を表してくださるんです。ですから、その自分の前にね、例えば問題があったとして、その人生のね、非常に大きな問題があったとしても、それをどう対応していくか。でクリスチャンというのは特権があるんです。なぜかというと、神様が共におられますし、そして神様は私たち一人一人を祝福しようとされてるんです。だから私たちがその問題や何かがあったとしても、あるいはトラブルがあったとしても、それを神様に願っていくんであれば、求めていくんであれば、神様が解決してくださるんです。で祝福をしようとしてくださってるんです。ただし私たちの方でね、不信仰になっちゃって、いや大変な病気になったりしてね、いやこの病気は癒されないだろうなとか言って、自分の方で不信仰になって、神様に期待しなくなっちゃったら、せっかく神様が与えようとしている恵みとか祝福受けられなくなっちゃう。でも本当に期待してやるんであれば、神様は言葉も与えてくださるし、与えてくださいますし、そしてまた神のね、生きて働かれる神様の技を私たちは見ることができるんですね。で、お一人お一人をね、神様は祝福しようとしておられるんです。全ての方を公平に神様は愛しておられます。だから、自分の方で不信仰になって、その神様の恵みを受けられないようにしてしまうっていうのはね、クリスチャンとして本当にもったいないですよね。で、せっかく救われてるのに、その特権が与えられてるのに、その問題を自分で解決してしまおうとする、あるいはそれを神様により頼まないっていうのは、本当にこの恵みを失っちゃうなっていうことをね、覚えるんですね。でどうするか、やはり神様に求めていく、期待する、でこれが一つの大きなポイントになってきます。そして問題があったときはね、どんどん神様の言葉を受け取ってください。で神様の言葉さえあればもう勝利なんです。でこの前うちの妻がね、大腸経出炎で出血して、で白馬へ行けない状況になっちゃったんですね。でその時に妻にはいろんな奉仕が与えられてました。教会での奉仕がありますし、それから白馬でもね、アレチンカーミズクの奉仕があったんですね。でそれをしたいなっていうことを願って祈ってて、そしてでもお医者さんはね、即入院だってこう言われたわけですね。で入院しちゃうと1週間入らなきゃいけないので、で当然白馬には行けなくなっちゃうわけです。でその時に、祈ってた時に神様が言葉を与えてくださったわけですよね。でそれはヘブル人の12章でね、神に喜ばれるように奉仕をすることができるのですという言葉が与えられたわけです。神に喜ばれるように奉仕をすることができるのですってね、明確にその言葉が語られたわけですね。でその言葉を握ったんです。で、また次のね、お医者さんのとこ行ったら少し良くなってます。それで最終的に白馬の前日に最終的な、あれは内視鏡検査でした。受けたら、もう全然大丈夫。で、お医者さんの方がね、びっくりしちゃって、でも、いずれにしても、もうキャンプ行っていいですって言われてね。で、行くことができたんですね。で、言葉があったんです。言葉を受け取ってたんです。で、神の言葉はそのようになるんですね。だから、私たちが困難な状況、あるいは問題があったとしてもね、神様に期待してください。神様により頼んでください。願ってください。で言葉を受けていくんです。言葉さえあればもう勝利なんですね。でその勝利を私たちはね、たくさん人生で見ていきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ主が豊かにさらに臨んでくださり、お一人お一人を祝福してくださいますようにお願いいたします。さらに私に期待していきなさいと主は言います。このなんかこう自分を神から引き離そうとする力っていうのが自分で感じられる時がありますが、その時に私にこの求めていきなさいと主は言います。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。 罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でまず罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。今どうぞ賜物を豊かに注いでくださり、癒しの霊を注ぎ、またあなたの力ある御業をどうぞ一人一人の体と精神の上に表してくださいますようにお願いいたします。あなたの力ある御業を表し、栄光を表してください。イエスキリストの御名によって、この一人一人のこの体と精神に働く病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって一人一人の体と精神に雇用していく病の霊を封じ縛る。それを完全に断ち切る。イエスキリストの御名によって一人一人の肉体と精神の上にイエスキリストの御名によって命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと背中が痛い方がおられます。そこに今死が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また肩こりがしてて、それがこの頭痛の原因になっている方がおられます。そこに今死が触れられました。それを感謝して受け取ってください。また喉の痛い方がおられます。そこに今死が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また胃の調子がちょっと悪い方がおられます。今主が触れられました。癒しを受け取ってください。イエスキリストの御名によって、この一人一人の体と精神にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。